クールチョイス775出張スペシャル。この番組は FM 舞鶴がさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは、舞鶴市マグラにありますマグラカフェゆるりからお送りいたします。改めましてこんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの長野由香です。本日は国道27号沿いマグラカフェゆるりから、公開放送させていただいております。さあ、この、ね、場所なんですけれども、皆さんきっとね、一度は前を通ったことあるんじゃないでしょうか。舞鶴からですと綾部方面にね、27号線ずっとまっすぐ行っていただきますと、左手にログハウスのお店があるんですけれども、そちらがマグラカフェゆるりさんということになっておりますよ。それでは早速ですが、ここでゲストさんご紹介させていただきます。マグラカフェゆるりの管理者、森野隆博さん、そして利用者の矢野雅子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっとね、お二人に自己紹介をお願いしたいなと思うんですが、まずは森野さん、ゆるりとはどんな場所なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ゆるりとは、あのマグラゆるりという説明があるんですけど、今回マグラカフェゆるりは、立地的には先ほども言っていただきましたが、あの国道27号線、JR のマグラ駅から、まあ、大体徒歩で2分ぐらい、綾部方面に行っていただいて、信号のふもとにある、ログハウス町の、お店になっております。はい、はい、でここのマグラカフェゆるりは2017年の11月からカフェがオープンしまして、もうすぐ4年経つかなというところなんですけど、おかげさまで、あのたくさんの方に、来てもいただいておりますし、まあ、ここ自体が、あの障害のある方が、働く施設というところになるんですけど、障害があっても、例えば重くてもカフェで働きたいな、いらっしゃいませを言いたいなっていう方たちがおられたんですけど、まあ、そういった方の、夢をこう叶えたいというところがもともとありまして、そういったのをこう立ち上げたいというところです。でカフェ自体もあるんですけど、もう24名の方が今その利用者さんが在籍されておりまして、僕たち利用者さんって呼んでなくて、実はあの仲間の方たちって呼ばせてもらってます、っていうのは、職員と利用者っていう、単純にそこだけではなくて、もう仕事を通じると、まあ、職員でも利用者でも関係なく、もう一緒に仕事を、作り上げていくっていう意味合いも込めて、仲間と呼ばせていただいております。その仲間の方たちの仕事の一環としてカフェはあるんですけど、カフェ以外にも別の棟で、いわゆるアトリエ活動で僕たちは呼んでおりますが、絵を描いてもらったりとか、織り機で織物をしてもらったりとか、そういった創作活動をしてもらってます。でそこでできてきた織物を製品にしたりとか、そういった製品をカフェの方でも販売しておりますし、また絵を描いてもらった絵を、カフェの端っこの方に、ね、その展示をたまにさせてもらったりとか、あるいは最近ちょっと外の展示会にも、出展させていただけるようにもなってきているので、そういった発信の、場としてもこう活用していただけたらありがたいな、そんな活動をここではしております。
なるほど、ありがとうございます。はい、その中で森野さんはどんなことを普段されてるんですか。
はい、私はここの管理者という立場でおらせていただいているので、職員とか、仲間の皆さんが、まあ、ここで生き生きと、あのここのコンセプトがゆるりということなので、皆さんがゆったりと、仕事をできるように、あの経営だったりとか運営を含めて、管理をしているっていう立場になります。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ、そんな、ね、ゆるりで実際に働いていらっしゃる矢野さんにもお話をお伺いしたいと思います。矢野さんは普段どんなことをなさってるんですか。
カフェの店長さんなので、お仕事の始まりの時間のですよとか、終わりの 休憩の時の休憩ですよとか、お仕事終わりですよとか、お昼ご飯の時間ですよとか、お掃除の時間ですよとかっていうお仕事を頑張ってやってます。
へー、で矢野さんは店長さんということで、仲間の皆さんに声かけをされてるんですね。はい、そしてね、先ほどあのカフェとアトリエがあるというお話だったんですが、ちょっとね、はい、この周りにもいろいろな布小物であったりですとか、取り扱っていらっしゃるんですが、矢野さんが作ったものもあるんですか？あ、これティッシュカバー、はい、そしてあの
マフラー
すごい大きいですけど、折るの大変じゃないですか？
大変です大変です、
ね、今ねそこにあのマフラーがあるんですが、とっても鮮やかな緑色をしておりまして、あの水色だったりオレンジだったり、いろんな色がこう混ざってるように見えるんですけれども、何織りっていうんですかね？
裂き織りって言います。
へー、あれはなんか機械を使って、
機械で、いや手だけでコチンコチンってやったらできます。
で、あの色の組み合わせとかも矢野さんがデザインされて、
はい、
すごく綺麗ですね。そしてこのティッシュカバーもボタンで留めれるようになっていて、うん、一つ一つ違う柄になってるんですね、うん、はい、こういったものがね取り扱っていらっしゃいます。さあ、それではですね、このクールチョイスということなんですが、お二人は聞いたことありましたか？
はい、名前だけは聞いたことがありますし、うん、それこそ FM 舞鶴さんで最近よく言われてるなっていうのは聞くんですが、
はい、
でも実際じゃあどういったことなのかまでは詳しくはわからないです。
ありがとうございます。そう、ここね、はい、マグラカフェゆるりさん、普段から FM 舞鶴を流していただいてるんですよね、店内で。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あそこでなんとなく聞いたことあるなという感じですかね。
はい、
はい、このねクールチョイス、そしたら今日はマグラカフェゆるりさんから、一緒にね情報発信していきたいなと思うんですけれども、このクールチョイスというのは2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。で、世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にしましょうね、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにしましょうということが、まあ、打ち出されたということなんですね。はい、でこの、ね、温室効果ガスの排出量なんですが、2013年度と比べて2030年度、今から9年後ですね、には 26% 削減しましょうという目標を達成するために、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替えやサービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンのことなんですね。で、この賢い選択というのが、よく、ね、最近言われているクールチョイスということになります。で、FM 舞鶴もこのクールチョイスに賛同しておりまして、ラジオという地域に密着した発信力を生かしまして、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化防止に貢献する賢い選択クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでおります。さあ、ここね、あのログハウスですけれども、このログハウスっていうのも、あの夏は涼しく冬は暖かいというような感じで、実はクールチョイスなんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですか？
そうですね、おっしゃる通り、あのやっぱ冬はあのそこまでむちゃくちゃ寒い感じにはならないなっていうふうに感じておりますし、まあ、夏も、ちょっとエアコンとファンをつけている中で、まあ、それなりに過ごしていただけるようになっているんじゃないかなっていうふうには思うので、あのログハウス自体がそういった意味合いでは、環境に良いっていうことになるのかもしれないなとは思います ね。
断熱効果が高いということは、エアコンを、ね、そんなにガンガンつけなくても、夏は涼しく冬は暖かく過ごしていただけるということですよね。さて、ここで、ね、お過ごしになる皆さん、きっと居心地いいんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、お客さんから何か感想とか聞かれたりしますか？
そうですね、うん、あのよく来ていただけるお客さん、まあ、あの何回かあのリピーターの方といいますか、いう方もおられるんですけど、はい、 例えばそうじゃなくてと言いますか、あの何人か4人連れで、うん、ちょっとあの開店11時から2時までがあの営業時間になるんですけど、はい、まあ、初めの方から終わりの方まで、ずっとおられたりとか、まあ、ゆっくりさせてもらってごめんね言って帰っていただくんですけど、はい、あの僕たちとしてはあのやっぱりゆるりと過ごしていただけるところを作りたいっていうのがあるので、うん、そうやってゆっくり過ごせてもらったんだなっていうのが逆にやっぱりありがたいかなと思うので、もちろんそのここでは唐揚げ定食ですとか、うん、ハンバーグ定食、あとは、日替わり定食、それに、デザートで、まあ、パンケーキなんかも、うん、出させてもらってたりするんですけど、もちろん料理の中身もですが雰囲気を楽しんでいただけるそういったところになればいいなというふうには思っております。
うん、嬉しいですね。ついつい長居してしまうほど、そうですね、居心地のいい場所ということなんですね。
はい、一般的なカフェがどうかとは思うんですけどここはやっぱり長く行っていただいて居心地がいいって言ってもらえるのが一番いいなと思っております。
うん、はい、私も今日は、ね、日替わりのランチをいただいたんですけれども、
はい、
今日は赤魚のあんかけ定食でとっても美味しかったです。は
い、ありがとうございます。
は
い、
他にも農家さんの野菜の販売などもなさってるんですね。
そうですね、あのここ自体がやはり周りが田んぼとか畑とか、うん、わりかし多い地域になるんですが、もともと地域の農家さんたちが野菜の作ってどこかに販売するみたいな活動されてたんですけど、うん、ここが出来上がるときにせっかくならここで販売してくださいよということで、うん、一緒に、まあ、協力、させてもらうというか、お互いに良い場所になればいいなというところで、うん、あの新鮮野菜を出していただけるようになっておりますし、まあ、最近はその今日はどんな野菜ありますかって電話いただいて、うん、この地域の方が買いに来ていただけるとか、まあ、そういったあのありがたいお話もありますし、ぜひ皆さんあの足運んでいただけたらありがたいなと思っております。
はい、いいですね、この地域の農家さんの野菜の販売、これもクールチョイスの一つだと思うんですよ。
そうですね、
地産地消ということでね、
はい、
この例えば遠い国からこう食べ物を運んでくるときにどうしても飛行機だったりトラックだったりに積んでこう運んでくると、その分 CO2 が排出されてしまいますので、
はい、
地域でできたものを地域で食べるっていうのも一つのクールチョイスですよね。
はい、
はい、さあそんな感じでちょっとイメージ湧いてきましたかね。このクールチョイスいろんなテーマがあるんですけれども、今日は LED 照明の普及促進についてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、まずこの LED とはというところなんですが、発光ダイオード、ライトエメッティングダイオードの、頭文字を省略したもので、電気を流すと発光する半導体の一種ということなんですね。でこの LED のメリットなんですが、省エネ効果が高いというふうに言われております。電球型 LED ランプは白熱電球と比べると約 85% も消費電力を抑えることができるんです。でこの消費電力が少ないということは、それだけ排出する CO2 も少なくなるので環境への負荷が軽減されます。そしてこの電球型 LED ランプなんですけれども、電球自体が長寿命というふうに言われております。白熱電球と比べますと電気代を含めたトータルコストではとっても、ね、お得になるということですので、もしね、今使っている電球、白熱電球が切れたら LED に変えた方がお得ということになっているんですが、ゆるりさんでは LED ご使用されてますか？
カフェの方は、うん、あの白熱がほとんどかなと思うんですけど、新しく別棟に、新棟が建ってるんですけど、うん、そこの電球は LED になってるかなと思います。
ね、LED だと寿命が長いので、はい、こう交換する、ね、回数も減って手間も減りますよね。
はい
はい、さらに LED 照明には他にも、ね、特徴がありまして、オンオフの繰り返しに強く、これを、ね、あの頻繁にスイッチを押しても寿命に影響しなかったり、こうスイッチを押したらもうすぐにパッと明るくついてくれたりですとか、あとはこの光に虫が寄りつきにくいですとか、この色褪せがしにくいので絵画や写真などの照明にも適しているというふうに言われています。他にも環境負荷物質である有害な水銀を含んでいないので、まあ、環境にも優しいというふうに言われております。 さあそんな感じで本日のクールチョイス775出張スペシャルはマグラカフェゆるりさんからお送りしております。今日はね、マグラカフェゆるりのお二人とクールチョイスのテーマ LED 照明の普及促進を、促進するために、私たちにどんなことができるかなっていうのをねちょっと考えてみたりもするんですけれども、矢野さんちょっと今日どうです、なんとなく分かりましたか LED？
はい、ちょっとは
ちょっとね難しいかもしれませんけれども、まあ、いわゆるこの電球ですよね、 LED という照明に変えていただくとこんな風なメリットがありますよというお話です。皆さん先ほどね織物とか縫い物とかされるというお話だったんですが、照明とかどうですか、つけながらやっぱり手元明るくして作っていらっしゃいます？
そうです、手元だけというよりかも、うん、天井からの照明一つで今はやってますかね、
うん、
はい、
ね、でもここのログハウスって窓が大きくってとってもこの自然光がたくさん入ってくるのもすごく素敵だなと思うんですけれども、こんな風に窓が大きい場所だと昼間は電気をつけなくても十分明るくお仕事ができそうな気もしますよね。
そうですね、うん、はい、まあ、あちらの新しい建物で皆さんアトリエの方で作業はされるのでログハウスとはまた違うんですけど、うん、まあ、壁紙が白かったりとか、火が入るときにはもちろん電気そこまでつけなくてもいいなと思いますし、例えば階段とか、ダウンライトもついてたりするんですけど、うん、あんまり必要のないときは、みんなで意識してつけずに過ごしたりとか、なるべくいわゆる節電というか、うんうん、電気を消しながら、できるようには意識しているんじゃないかなと思っております。
なるほど、この電気を無駄遣いしないということですね。もちろんこのね LED のお話今日させていただいてるんですけれども、今すぐ買いましょうねというお話ではなくって、
はい、
本当にどういうんでしょう、無駄をなくしましょうということをね、リスナーの皆さんにお伝えできたらいいなと思ってまして、ね、本当に明るいのにこう電気をたくさんつける必要もないですし、見ていないテレビをずっとつけっぱなしにしているのももったいないですよね。なのでこう気づいた方からね、特にこの矢野さんはリーダーさん、店長さんというふうにおっしゃってたので、皆さんにもその使ってない電気があったら消しましょうねっていうふうに声をかけていただくのも一つクールチョイスなのかなというふうに思いますが、そんなふうな声かけとかは今まではされてたりしますか？
つけっぱなしやったら消した方がいいよとかはたまに言ったりとか
して。素晴らしい、もう気づいて声をすでにかけていらっしゃるということですね。ぜひ矢野さんにはねそういったお声掛けも続けていただきながら、お仲間の皆さんとも意識していただけたらいいなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、クールチョイス775出張スペシャルお届けしております。脱炭素アクションの一つであります LED 照明の普及促進についてお伝えをしてまいりました。さあこのねマグラカフェゆるりさんなんですけれども、本当にね居心地がいい場所です。でこの通りがね、国道に面しておりますので、たくさんの方の、ね、目につくんじゃないかなと思うんですが、まだね行ったことないわという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、どうでしょう、おすすめポイント、今の時期だとこんなものがありますよとか、お野菜とかもやっぱり季節によって変わりますか？で作ってるこの作品とかも季節によって変わったりするんでしょうか？
そうですね、お野菜とかは本当にその時期季節にできるものになるので、ちょっとなかなか予測がねできなかったりするんですけど、近隣の方でイチジクを育てて貼る方がおられるので、イチジクなんかも出てくると結構人気なのですぐに売り切れてしまったりとか、6つ入って300円とかなので、かなり安く出していただいているんじゃないかなと思いますし、もう出るのをご存知の方は、出てたらちょっと取っといてとかっていうお客さんもおられたりするぐらいなので、うん、ま、これは今ぐらいの時期のものなのかなと思いますし、もう季節を楽しんでいただけるというところは、うん、その新鮮野菜の、良いところなのかなと思いますね。
この作品もこれから毛糸のものとかも増えていたりするんでしょうかね？
そうですね、糸をちょっと変えて毛糸風のマフラーを作ってみたりとか、 いうのもやってますかね。
はい、
はい、
季節に合わせてちょっとねこれから寒くなるのでモコモコっとしたような
小
物を作られたりとか ね、そういったものもぜひねあのお手に取ってご覧いただきたいなというふうに思います。あのここのお仲間さんが一生懸命心を込めて作ってくださっているので、ね、本当にね綺麗な色合いですし一つ一つが丁寧に作っていらっしゃいますのでぜひお手に取ってそんなところもねご覧いただきたいなというふうに思います。さあ本日のクールチョイスゲストはマグラカフェゆるり管理者の森野隆弘さんそして矢野雅子さんにご出演いただきました。今日はいかがでしたか番組収録は。
はい、
あんまり喋れてなかったかなごめんなさいね矢野さん。聞いてくれてる、うん、ラジオ聞いてくれてる人にお伝えしたいことありますか。
ハンバーグ食べに来てください
そうかハンバーグがおすすめなんですね。はい、ぜひハンバーグ定食もご用意されてますので食べに来てくださいね。
よろしくお願いします。
本日のクールチョイス775出張スペシャルは舞鶴市マグラのマグラカフェゆるりからお送りいたしました。それでは最後に今日の番組の合言葉っていうのがあるんですけど一緒に言ってもらってもいいですか。
はい、
みんなでクールチョイス775っていうのをそしたら一緒にお願いいたします。いきますよ、せーの、
みんなでクールチョイス775。
はい、ありがとうございました。この時間の FM 舞鶴パーソナリティは長野由佳でした。